キャスト。
スピルバーグの映画に出てくる少年たちってみんなブカブカの服を着ている。で、あれがね、子供の頃めちゃめちゃかっこいいなと思ってました。ライターの早水健郎です。そのビッグサイズの服を着ていた代表がキーホイカーンですよね。で、彼はグーニーズではミリタリーのね、長いロングコートを引きずって着ていて、まあポンコツ発明少年っていう役なんですけど、コートの内側にいろんなね、道具を隠し持っている。で、子供がまあ大きいブカブカの服を着せられるっていうのは成長が早いからね、大きめで買っておくっていうこともあるんでしょうけど、演出上の意図でもあるのかなっていう気がしました。あの、彼らはだいたい大人のつもりで背伸びしているっていうね、設定なんですよね。で、これまあ青春映画の学園ものなんかのナード役もだいたいブカブカの服を着ている。もちろん彼らはファッションに興味がないっていうね、話もあるんだけど、一方で成長しきれてないっていうね。で、そもそもキーホイカーンが着ていたミリタリーコートのティーン用って存在しないですよね。まあミリタリーってもちろん軍用なので、子供は軍隊行かないので、まあだから大人用を着ていたのかっていうね。これ太陽の帝国もそうか。まあ子供はあんまりサイズ気にしないで自分が好きなものっていうのはすぐ手に入れたいし、まあ冒険映画大概のね、スピルバーグのやつっていうのはもう本当にうずうずしてる、今すぐ冒険に行きたい。一方、僕が子供の頃になかった呼び方でボーイフレンドデニムってありますよね。これ女性用のジーンズの商品名というか、まあジャンル名ですけど、サイズが極端に大きい、ブカブカで、しかも色落ちがね、もうすでに進んでいるジーンズのことをボーイフレンドデニムっていう呼び方をする。ボーイフレンドにね、服を借りっぱなしみたいなニュアンスもちょっと含んでいるんですけど、多分これが普及したのってせいぜい15年ぐらい前だったのかなと思います。で、その流れでおそらく出てきたマムジーンズっていうのを知ってますかね。いわゆるハイウエストで、かつ丈の短すぎるスリムジーンズのこと。これギャップで、これも結構前だけど、置いてあるのを見て面白いなと思ったのを覚えてるんですけど、このね、ちょっと短すぎるスリムジーンズっておそらく80年代後半の感じだと思うんですよ。で、80年代にスリムジーンズが登場して、まあ、そっからのバリエーションっていう感じが、印象にあります。あとね、サイズが大きいシリーズでいうとグランパシャツ、これはね、やっぱりバカでかいカントリー風のおじいちゃんが着ているようなチェックとかのシャツのことで、これも女の子が着るとは限らないんだと思うんだけど、グランパシャツっていう言い方があります。結局家族の服を借りて外に出ちゃったっていう設定のファッションで、全身コーデが可能なんですよ。で、最後のピースはもちろん靴なんですけど、それはダットスニーカー。ずっとミスマッチのね、洋服の話をしているんですけど、サイズをミスマッチすることっていうのが家族の比喩で言われている、ネーミングされていくっていうのがすごい面白いなっていうふうに思いました。まあボーイフレンドデニムってある種、まあ同棲してる感じがあるのでちょっと家族に入れますけど、マムとかダッドとかグランパとか、まあ家族の服を実際に借りちゃうかどうかはともかくとして、それの比喩で商品名が作られている。で、米津玄師がねブレイクしてテレビに出て、まあミュージックビデオなんかが流れるようになった時に、お茶の間がね、米津玄師を知った時に、まあ名前と見た目のギャップっていうのもあったんだけど、靴のでかさにインパクトを覚えたっていうはずなんですよ。世間的にね、ダットスニーカーが周知されたのって、あの米津玄師のブレイクの時だったと思うんですよね。で、まあこれいろんなところでネットで流行ったりとか、ハイブランドがそれを取り入れたりとか、いろんな文脈があったんですけど、ダットスニーカーのエポックだったバレンシアガのトリプル S トレーナー、その発売が2017年、もう7年前なんですね。今のファッションのね、ビッグシルエットの流れって デブナ・バザリアがベトモンっていうね、自分のブランドを初めて立ち上げた頃に遡ることができて、でそのデブナはすぐにね、バレンシアガに移って、で同じやっぱりベトモンでやってたようなシルエットっていうのをバレンシアガでも展開するようになる。でカニエ・ウェスト、ラッパーので、彼はベトモン時代からのデムナの顧客、主要な顧客の一人だったらしくて、で彼がバレンシアガに行ってからのショーっていうのは完全にカニエをね、音楽だけではなくてモデルとしても起用して二人三脚でやるっていうことがあったんですけど、まあカニエの人種差別発言で、まあ、契約が解消されて、まあ全部ないことになってしまったっていうのが、まあ残念ですがっていう感じですよね。今日はもっとね、遡った話まで行こうと思うんですけど、洋服のサイズが標準化された、つまり SML が決まったのはいつかという話。それは1941年の話で、当時のアメリカの農務省が1万5000人の女性のサイズを計測した。で、その中で一番標準的な体型っていうのを、まあ弾き出して、その結果スモール、ミディアム、ラージっていうサイズが標準として決まった。でこれがね、決まることでメーカーが変わってもね、自分の基準で服が買えるようになったんですよ。でメーカー側にもメリットがあって、いわゆる M っていうのが一番標準体型であれば、これが一番売れるっていうようなね、計画的な生産が可能になった。でその消費者とメーカーの両方の都合がうまく合致することで既製服の市場っていうのが生まれてくる。でもちろんこれをね、アメリカの農務省がやるっていうのは、おそらくですけど綿花産業の生産量を引き上げるために統計を使うっていうことをずっと農務省っていうのはこの前にもこの後にもやり続けているので、その応用だったんだと思います。この1941年ってニューディール政策の時代でもあって、つまりね、雇用を生むために大規模投資をする。で、それが統計調査だったっていう話でもあります。ちなみにサイズの基準がない頃って、まあ採寸してね、服を作っていた。で、もしくは採寸なんかしているような富裕層以外っていうのはバラバラのサイズの服を着ていた。なので、オーバーサイズめに買うのっていうのは労働者で、ちゃんとジャストサイズで着ているっていうのが、まあ金持ちの特権だった。でこれチャップリンのね、映画の中の労働者って、まあチャップリンが演じてるわけですけど、まあブカブカの服を着ているんですよ。まあまさにそういう話で、デムナってさっきから出てきてますけど、彼は1981年生まれで、グルジアで生まれてるんですよね。今ジョージアって呼ばれている、まあ旧ソ連で、子供の頃見てた光景っていうのは、ほんとみんなブカブカの服を着ていた労働者たち、あまり経済状態が良くないところの出身である。でこれが彼のビッグシルエットのデザインを生んでいる原点だっていうふうに言われています。そういう説がある。あとね、20世紀の前半っていわゆる統計学の発展した時期、黄金期なんですけど、その歴史の本なんかを読むと、やっぱり20世紀のね、前半ってやたら人間の寸法を測る話が出てくるんですよ。で、これはどうやら19世紀半ばのダーウィンの発見と関わっている。で、ダーウィンって、まあ進化論ですよね。生物の変化って、まあランダムに訪れて、で、後からその環境に適応されしたかどうかっていうので、自然選択される、自然淘汰が行われるって説を発表した。で、このレベルの発見って50年100年の科学の研究テーマに影響を与えるんですよね。で、20世紀の統計学ってまさにダーウィン影響すごい受けていて、どの民族が進化の途中でどの民族が退化していくのかっていう発想で、まあどんどんね、人間の寸法を測るみたいなことっていうのが並行して行われた理由ってそこらしいんですよね。で、先住民族と西洋人の体のサイズ、これ骨とかもね含めてなんですけど、測ってみて、どっちが進化の途中なのかみたいなことを統計学者は知りたくなっていた。で、じゃあね、ユダヤ人とアーリア人ってどうなのっていうような話に展開してって、なんと統計学から優生思想、優生学が生まれていくっていう話でもあって、 第二次世界大戦ってそういう意味ではものすごく統計学の戦争でもあるし、民族浄化的な戦争でもあるし、いわゆるダーウィンの影響下で起こったところっていうのがあるんですよね。まあもちろん第二次世界大戦ってね、エネルギーの新しい石油資源をめぐっての戦争でもあるし、大量生産による兵器、それをどう国家ごとが生産して競うかっていう戦争にもなったし、いろんな理由はあるんですけど、まあ、その中にはね、100年前にダーウィンが思いついた発見、それが巡り巡ってっていう部分もね、少なからずある。まあ重要なね、発見って50年100年レベルで影響を与えてしまうっていうことなんですよ。でさっきからバレンシアガのデムナの話、ベトモンの話してるんですけど、ビッグシルエットももうね、10年ちょっと続いているんですよね。でこれちょっと統計学者もびっくりというか、せっかく SML っていう基準が生まれて80年、1940年代だからね、その後ろの後半10年ってずっとファッションの流行がそれを無視するジャストサイズで服を着なくなっている時代っていうのがね、長く続いてるのが面白いなっていうふうに思いました。まあ、今日は家族の服を借りるっていう比喩でね、サイズ違いの服っていうのが登場してきたっていう話しましたけどね、グランパシャツ、今グランパコアってちょっと耳にするようになってる言葉なんですけど、本当に流行るのかどうかわからないんだけど、いわゆるおじいちゃんっぽい格好をするっていうのがこれから来るトレンドになるっていうふうに言われてるんですよね。いわゆる洋品店、街の紳士服屋さん、昔からあるようなおじさんブティックって呼んでいいと思うんですけど、ああいうところでしか売ってない長袖のポロシャツのね、なんかマンシングウェアとかゴールデンベアとか、ああいう系統だと思うんですけど、ペラペラのちょっと謎の横線のデザインが入ってたりする、シャツ、ああいうシャツって僕今のうちに絶対押さえておいた方がいいと思います。ダットスニーカーがね、まあ5年10年かかってちょっと波が下がったりしながらも、ようやくみんながなんか魅力に気づいて、最初に気づいたのってごく一部だったと思うんですよ。同じようにグランパ、そのコアが来るかどうかはともかくとして、僕洋品店にしか置いてないペラペラシャツ、おじさんシャツ、おじいちゃんシャツだな、あれは。昭和の。あれは絶対ね、今のうちに確保しといた方がいいと思います。絶対にこっから値上がりしてみんなが探すようになります。さあ、こっから先はね、おまけです。先週から YouTube を始めたんですよ。と言ってもポッドキャストの音声に口パクのね、アニメを加えただけで、1日で Adobe のプレミアプロをね、覚えて作ったものなので、まあ正直たかが知れてます。でもそっから1週間かけてかなりね、勉強してオープニングタイトルの映像を作りました。これはまあエフェクトを買ったりして、まあそういうのを使いこなせるようになったっていう感じなので、全部自作でって感じではちょっとないんですけど、ちなみにまあポッドキャスト優先で撮ってます。でそこは変えないで、ただいろいろね、勉強して YouTube はできる限りやっていこうとは思うんですよね。ただポッドキャスト今までやってたような10秒のジングルとかね、そういうちょっと悠長な時間の余裕っていうのがおそらく YouTube だとない。ポッドキャストも別にそれいらないんじゃないかって説もあるんでね。で僕の趣味でやってて、ポッドキャストを続けるモチベーションの一つが、音楽作ったりすることだったっていうんでことなんですけど、まあ YouTube 用にちょっとね、同時マルチソース、マルチユースするときに、まあ、ちょっとやり方変えてみましたっていう感じです。まあとはいえね、YouTube はどこまで続くかっていう感じで、この最後のおしゃべりの部分はポッドキャストオンリーの中身ということにしています。興味がある方はもし動画ついたらどうなってんだろうっていうのね、ちょっと見てもらえればなと思います。そしてなんだ、高評価、いいね、登録よろしくお願いします。 ここまでライターの早水健郎でした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。